アドベントの第一シリーズとなりました。今朝開かれた聖書の箇所は、イザヤ書53章です。有名なイザヤのメシア予言の触りの部分です。イースターやレントの時に読まれますが、クリスマスやアドベントでも読まれる聖書の箇所です。今日はこの箇所から、神の栄光のためにと題して、御言葉を取り継がせていただきます。実はこの、神の栄光のためにというテーマ、言葉は、私が普段奉仕をさせていただいています、松原湖バイブルキャンプの2018年の年間テーマでもありました。年間聖句は、今日の礼総句でもあります、第一コリント6章20節の御言葉です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいという言葉です。今日はこのところからどうやったら私たちは神の栄光を表すことができるのかを考えたいと思います。改めて神の栄光を表すってどういうことでしょうか。普段私たちはあまりそういう言葉を日常生活の中で使うことはないかもしれません。神の栄光を表す。私たちのうちに神様の素晴らしさが表されること。私たちを通して神様の素晴らしさが明かしされること。そして私たちが神様に喜ばれることを行うことが神の栄光を表すということです。礼拝の中でも何度か紹介しましたが、ウェストミンスターの教理問答の第一問に、有名な問いかけがあります。人生の主な目的は何かという質問です。人の主な目的は何かという質問です。つまり、人生の目的は何か、あるいは人は何のために生きるのかという質問です。それに対する答えは、神の栄光を表し、神を永遠に喜ぶこととあります。神の栄光を表すことが私たちの生きる目的だと、ウェストミンスターはそのように告白して教えています。もし、あなたの生き方が神の栄光を表せていないのなら、あなたは生きる意味の半分を失っているということです。もしあなたの人生に神の栄光が表されていないのなら、あなたは人生の目的を半分も達成できていないということになります。神様に喜ばれることを行うことが神の栄光を表すことならば、神を喜び、神に喜ばれることを行うことが人生の目的と言い換えることができます。神を喜び、神に喜ばれることこそが私たちの人生の目的、生きる目的です。そう言われてもなかなか神の栄光と言われてもピンとこないかもしれません。で、以前ですね、神の栄光を表すということを、教会学校の子どもたちに教えるためにエリック・リデルの活躍を描いた映画炎のランナーの話をしました。最近この炎のランナーの続編が映画館で上映されたみたいですが、今の子たちはエリック・リデルを知らないんですね。こちらにおられる方も知らない方がおられるかもしれないので、少し、説明、紹介させていただきたいと思いますが、昔、イギリスの陸上選手にエリック・リデルという人がいました。彼は1924年のパリオリンピック100メートル走のイギリス代表選手に選ばれました。エリックは100メートル走の優勝候補の一人だったんですが、なんと大会の当日が日曜日だとわかると、オリンピックに出ることよりも神様を礼拝することを選んで出場を辞退したのです。オリンピックに国の代表として出場できるという光栄を彼は辞退したんですね。試合の当日、エリックはパリ市内にある教会に行き、礼拝を捧げます。彼はそこで礼拝説教をしたそうですが、その時、エリックが読んだ聖書箇所が、イザヤ40章31節の御言葉でした。 しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。彼は落ち着いた声でこの聖書箇所を朗読しました。彼が聖書を朗読している間にも、オリンピック競技はどんどんと進み、勝って喜ぶ選手もいれば、負けて疲労感に苛まれている選手も続出していました。それらを想像しながら、エリックは宣言しました。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。結局、100メートル走のメダルは、彼のライバルたちが獲得しました。しかし話はここでは終わりません。100メートル走を辞退したエリックは、200メートル走の競技に出場します。100メートル走の選手にとって200メートルというのは、その通り2倍の距離なんですね。エリックはこの200メートル走で銅メダルを獲得しました。そしてさらにエリックに400メートル走の出場権が実は与えられていたんですね。ある選手から譲り受けてですね、400メートル走に出ることになるんです。しかし、エリックというのはスプリンター、短距離走者だったので、専門外の400メートルを走ること、そこで勝つということは誰も期待していませんでした。実際の彼の走法というのはスムーズとは言い難い、野生の馬のような荒っぽい、硬いぶりなものだったと言います。ですから、短距離走者の彼は、400メートルの前半の200メートルで飛ばしすぎて、力を使い果たし、後半はバテてしまうだろうと思われていました。実際レースが始まりますと、エリックは一番外側で走らなければならないという不利なコースだったんですね。そして予想通り、エリックは前半を全速力で駆け続け、トップに躍り出ました。そしていよいよレースの後半に入ります。ここで周囲はバテるだろうと予想していました。その時の様子が記されています。その時、エリックの頭が後ろに倒れた。力がコンコンと湧き出ている時に見せるエリック独特のランニングポーズだった。これまでより一層スピードが加わった。走りながら流れ込む空気を吸うように口を開け、力を振り絞るように両腕を振った。ますますペースが速くなった。そして彼は見事400メートル走に優勝し、47.6 秒の世界新記録を更新しました。エリックの出した400メートル走47.6 秒という記録は、その後、なんと20年間、誰にも破られることはありませんでした。という、話なんですね。さて、素晴らしい活躍をしたエリック・リデルですが、彼が最も神様の栄光を表すことができたのは、どの部分だったでしょうか。ここで普通ならば、エリックは金メダルを取って神様の栄光を表したとか、彼は世界新記録を出して神様の栄光を表したとか、エリックは金と銅の2つもメダルを取って神の栄光を表したと考えます。もちろんエリックは走るならば神様の栄光のために走る人でした。しかし彼が金メダルを獲得したことに神の栄光が現れたと考えるならば、そこに競争主義や結果主義の落とし穴があります。彼は一番神の栄光を表すことができたのは、メダルを獲得したことや、誰にも破れない世界新記録を樹立したことではなく、彼がずっと練習を積み重ねてきた100メートル走を辞退して、神様を礼拝することを選び取ったことなのです。イギリスの皇太子や政府関係者が、日曜日、イギリスの栄誉のために走ってほしいと、切に訴えかける願いを退けて、彼は神様を礼拝することを第一としました。私たち肉なる者が、最も神の栄光を表すことができるのは、神を礼拝することに他ならないのです。 私たちはこのことを忘れて結果ばかりを見てしまう弱さがあります。神様に従っていても信仰を持っていても結果主義、成功主義に陥ってしまうことがあります。しかし私たちが神の栄光のために何かをする前に、この神礼拝の心を忘れないようにしなければなりません。そして私たちは神の栄光ではなく自分の栄光を表そうとしてしまうことに注意しなければなりません。たとえあの時エリックが100メートル走に出場して金メダルを取ることができていたとしても、そこには神の栄光はありません。自分の栄光しかそこには現れないのです。なぜなら神を礼拝することを忘れて自分のために走っているからです。そこには神の栄光ではなく自分の栄光を求める罪があります。未信者の方ならそれで全然構いません。しかし私たちはイエス・キリストの十字架という代価を払って買い取られたものなのです。私たちはこの方のために自分の体を持って神の栄光を表さなければならないのです。神を礼拝することを第一とする生き方、神の国と神の義を第一とする生き方、そのようにして神の栄光を表すエリックの生き方に、神様もまたご自身の栄光を表してくださいました。ですからエリック・リーデルの金メダルというのは神様が栄光を表してくださった結果なのです。自分のためではなく神様のために走り、メダルを取ることよりも神様が褒めたたえられる礼拝を優先したエリックに、神様も栄光を表してくださいました。このように神の栄光を表す生き方をする者に、神様もまたご自身の栄光を表して答えてくださるのです。私たちは立法主義になれというのではありません。そして今の時代同じことをやったら大問題となるでしょう。東京2020オリンピックが予定されております。同じようにですね、クリスチャンの選手が、有力な選手が現れたとします。金メダルが期待されるような選手が、大会当日が日曜日だったからということで、もし試合を棄権したならば、それは本当に大問題になると思います。今の時代ですね、インターネットやテレビもあります。メディアで叩かれると思います。まあそもそも普段からそのようなことをやっている選手、やっているというか進行を優先させて試合に出ないという選手がいれば、もともとオリンピックに選ばれるような人になるかも、ならないかもしれない、選ばれないかもしれませんが、今の時代だからこそそのような問題に直面する機会が私たちは多いと思うのです。オリンピックの競技だけではなくて、進行を取るか他のものを優先するか、そのような選択は私たちの身の回りにはたくさんありますし、これからもっと多くなると思います。私たちがそれぞれどのような態度を取るのか、誰のために何をするのか、私たちは信仰を持って決断していかなければなりません。また私たちは自分がどれだけやったか、どれだけ頑張っているか、どれだけのことができるか、人々に自慢したくなる弱さがあります。また周りからすごい、よくやってるねと言ってほしい、そういう願望があります。しかしそれをするときに、そこには神の栄光ではなく自分の栄光が現れているのです。で、私たちはどのような生き方をして神様の栄光を表すことができるんでしょうか。私たちの生き方の手本を示されたイエス様はどのようにして神様の栄光を表したのでしょうか。イエス様の生涯を見たときに、イエス様が最も神の栄光を表した出来事は一体何だったでしょうか。私たちは神の栄光というと、イエス様の復活をイメージします。死に打ち勝ち、サタンに勝利された輝かしい復活こそ、神の最高の栄光の現れだと私たちは考えます。しかし、預言者イザヤが見た キリストの栄光は、イザヤ53章に記された受難のメシアの姿でした。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。神の栄光の御座を離れ、この地上に来られたメシアは、ご自分の国に来たのに、ご自分の民はメシアを受け入れなかったのです。ユダに裏切られ、しまいには他の十二弟子たちにまで裏切られ、十字架の道へと進んでいったメシアの姿には、輝きもなく、見とれるような姿もありませんでした。世間から見たらそれは、神の栄光ではなく呪いです。しかし、人々からのけものにされ、人が顔を背けるほど蔑まれ、十字架にかけられたメシアの姿にこそ、神の栄光が最も表されたということを覚えたいと思います。イエス様のうちに、神様の栄光が最も表されたのは、他でもない、イエス様の十字架そのものなのです。神の栄光を表すといったときに、私はこの賛美で神の栄光を表しますとか、この楽器の演奏で神の栄光を表しますとか、スポーツ選手ならば神様のためにプレーしますとか、何か特別な賜物を用いたものではないと神の栄光を表せないと思ったり、見栄えの良いもので神様の栄光を表そうと考えてしまうのが私たちです。しかし私たちは何の賜物を用いなくても、何の特技も能力も用いなくても、神様の栄光を表すことができます。私たちに必要なものは、能力や賜物ではなく、姿勢が大事です。神の栄光を表そうとする生き方です。イエス様は、十字架に関わられる前夜、最後の晩餐の席で、へり下って弟子たちの足を洗いました。本来ならば、イエス様が弟子たちにご自分の足を洗わせてもよかったのです。足を洗うのは弟子たちの方なのに、へり下ってイエス様が弟子たちの足を洗って神様の栄光を表してくださいました。このように賜物や行いではなく、神様の栄光を表そうとする心や姿勢が大事だということを私たちは今日覚えたいと思います。今朝はどうやったら神の栄光を表すことができるのかを考えました。私たちはその信仰の歩みの中で、ある時は何か大きなことをして、素晴らしい行いをして、神様の栄光を表すということができるかもしれません。しかしそれ以外の普段の生活は、神様の栄光とは全く関係ない生き方をするのではなく、普段から小さな行いの一つ一つを神の栄光のためにさせていただき、日頃から神の栄光のために生きることが私たちにとって求められています。私たちは食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光のためにさせていただきましょう。また、たとえ小さなことでも忠実に神に従う歩みのうちに、神様もまた栄光を表してくださることを覚えたいと思います。それではお祈りいたします。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。恵み深い天の父なる神様、あなたは栄光に輝くその神の御座を後にして、肉を取ってこの地上にやってきてくださいました。神であるお方がへり下って人間の姿を取られたこと、そこにすでに神様の栄光が表されています。私たちにとって必要なのは、能力や技術や賜物だけではなく、私たちの心構え、姿勢だということを教えていただくことができました。私たちもイエス様のように、イエス様に従って神様の栄光を表す、そのような生き方をすることができますようにお導きください。 また私たちの日頃の行いの中で小さな一つ一つのことも神様に忠実に神様の栄光のためにさせていただくことができますように、食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光のためにさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。